10ページ続きから11ページです。ジェンダーの改善について皆東中名木森益次委員質問。ジェンダーの改善、保存の充実について質問します。私は大和田地区に住んでいますが、この地域には小さな子どもたちから高齢者まで幅広い年代の人たちが住んでいます。日常生活では自転車を利用する人も多く、その大部分は小中学生や高齢者の人たちです。私もその中の一人で、小学校1年生から自転車で登下校をしていました。特にゴルフ場に隣接している県道は子供がなく道幅も狭いため、低学年の頃から大きなトラックやバスなどが通ると、とても怖い経験をしたことが何度もありました。見通しの悪いカーブになっているところもあり、いつも同じところで車同士の事故を見かけました。その事故に巻き込まれてしまった時のことを思うと、とても不安になってしまいます。それは私のことだけではなく、同じ地区に住んでいる人たちにも同じことが言えると思います。そこでゴルフ場の隣接している道路の改善、歩道の充実をお願いしたいと思います。車だけが利用するわけではない道路、利用者の安全のために市の考えをお聞かせください。市長答弁。議員ご質問の道路は、大和田上り地区より板橋小学校方面へ向かう県道野田牛久線についてかと思います。この道路は茨城県が管理し、大和田及び上り地区も生活道路であり、板橋小や東中の通学路としても利用されている主要な幹線道路となっております。議員ご指摘の危険箇所については、市をはじめ関係地区の皆さん及び各小中学校地域の方々より、道路管理者である茨城県へ早期の歩道設置について要望を重ねている状況であります。現在歩道未整備区間は大和田入口から若草幼稚園までの約 1km となっており、幼稚地検査との協議が進められております。平成22年度については、取手国際ゴルフ場の用地買収及び、ゴルフ場入り口から若草幼稚園までの用地速度が予定され、順次、各府予定箇所の買収を進める計画となっております。なお、工事については、用地買収の進捗に合わせ、着手することとなります。歩道未整備区間の完成年度について、茨城県土浦土木事務所への確認したところ、未定との回答でありましたが、用地買収が完了した箇所については、仮の歩道スペースとして利用するなど、歩行者及び自転車の安全が図れる対策を講じるよう、県に強く要望してまいります。私は金のね、歩道のない道路は道路ではないと考えておりますので、歩行者などに配慮した道路を整備することを念頭に、新設道路の計画や既存道路への歩道設置など、小さな子どもから高齢者まで道路を利用するすべての方々の安全、安心が図れる道路づくりに努めていく考えであります。市内の少子化問題について、八和田中3年、池田理事議員。質問。今日、筑波宮市全体の人口は増加しているようですが、増えているのは未来大学などの住宅地が多く見られているところだけのような気がします。私の住んでいる十和地区や、その隣の福岡地区のように、周りが田んぼばかりで、家が比較的少ない地域では、子どもの数も少なく、小学校の運営もとても厳しい状況です。私の母校でもある、 中和小学校と隣の福岡小学校の統廃合の話も出ていると聞きました。今通っている八原中学校も耐震強度や学級数の問題から八原中学校もなくなってしまうのではないかととても心配しています。私は校内の授業で少子高齢化社会について話し合ったことがあります。町の活性化のためにも人口を増やすこと、子どもたちを増やすことが重要だと考えます。筑波未来市は都市部の近く TX なども通っていて自然も豊かです。子どもを育てるためには最適な環境ではないかと思います。自分の通っていた小学校、中学校がなくなってしまうのはとても悲しいことですし、考えられません。どのような宣伝、手立てを講じれば少子化を防げるのか、考えを伺いたいと思います。市長答弁。少子化の原因については、一般的には女性が一生のうちで産む子供の数が減少しているためと言われており、その原因は女性の就労機会が多くなり、結婚して子育てするという意識の低下、結婚しても子育てにかかる経費など、経済的な理由で出産を控えるといったこと。さらに、雇用形態が正規職員の減少、非正規職員、派遣職員の増加といった不安定な採用が結婚率にも影響するなど、様々な要因が考えられます。少子化対策としてやらなければならない施策は多岐にわたっていますが、まずは未婚化、晩婚化現象をなんとか食い止めることだと考えております。例えば、結婚したくてもうまく相手に恵まれないケースなどについて、私はマニフェストに掲げた結婚に向けた出会いの場の創出、創設を推進してまいりたいと考えています。また、保護者の育児と仕事が両立できるように、保育所の保育時間及び小学校の放課後児童クラブの終了時間をそれぞれ夜9時までに延長したいと考えております。教育省答弁。新質問の中で、十和小学校と福岡小学校、八原中学校がなくなってしまうのではないか、とのことでしたが、これらについては、筑波未来市義務教育施設適正配置審議会を設置しているところです。学校の適正規模は、小学校においては、クラス替えが可能な各学年2学級以上となる12学級以上が望ましい。中学校においては、それぞれの教科の担任が配置できる9学級以上が望ましいという基準が示されています。そこで、適正規模にならない学校では、いろんな点で不便をきたします。ですから、そのような学校をどのようにしていけばよいか、今、検討しているところです。また、保護者の皆さんに、学校の適正規模、適正配置について説明をし、皆さんのご意見や考えを伺うため、意識調査のお願いをしたところです。保護者の皆さんの意見を聞きながら進めていきたいと思います。このような状況ですので、市民が話されたような十和小学校と福岡小学校の統廃合とか、八原中学校がなくなってしまうという計画は、現在のところありません。今回は、記事の概要をお知らせしました。当日の議事録は今後、市のホームページに掲載予定です。議事日程がすべて終了するにあたり、片沼市長から挨拶がありました。本中学生自体は、中学生の皆さんに、模擬自体の体験を通して、市政や市議会に対する関心を深め、まちづくりの参加意識を高めていただこうと、昨年度から実施し、今回で2回目となります。私は今日、10人の議員の皆さんがご質問される立派な姿を拝見しまして、改めて感心いたしました。環境問題から 福祉問題、または公共施設の改善など、様々な角度から市の姿勢を問われ、市議会同様に緊張したところであります。本日、皆さんからいただいたご質問については、きちんと検証し、反映できるものは反映し、今後の市政運営にあたって参りたいと考えております。先ほど、答弁の中でも申し上げましたが、私は市民との共同のまちづくりを推進してまいります。幅広く市民の方の意見をお伺いし、市民の皆さんと一緒に、誰もが快適に暮らせるつくば未来市を作ってまいりたいと考えております。私は郷土をどうにかしたい、誇れる郷土にしたいとの1年から国政選挙を含め、5度選挙に挑戦しました。この経験が今の私を作り、諦めたら何もできない、厳しい時にこそ初心を貫くという挑戦と不屈の精神を作り上げました。今日参加された新学生議員の皆さんも、将来の夢をお持ちだと思います。今後、大人になって、いろいろと辛いことに直面することがあるでしょう。その時こそ、諦めずに自分の夢を追い求めていただきたいと思います。